皆さんごきげんよう。ラップフォールスイングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップフォールスイングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、こんにちは。おかわりございませんでしょうか。残すところあと今年も1ヶ月となりました。1ヶ月ちょっとですね、もうそろそろ お正月の予定のお話も出てくる頃ではないでしょうか。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。スーパー行きましたらね、
はい、
あの鏡餅も売ってます。
あ、早いですね。
早いでしょう。クリスマスまだ来てないんですけどね。
そうですね、なんかクリスマスのおもちゃも売ってましたね、それがね。広島県のマスさんからまたメッセージいただきました。先々週の LINE のメッセージとか LINE とかね、メッセンジャーの話題の件ですが、LINE やメッセンジャーは発信側が伝えきれないもの、受信側は受け止められないもの、受け止められないものがあるかと思います。それは人の微妙な感情のニュアンスではないでしょうか。電話では相手の口調とか、抑揚でどのような感情で話されているかというのが大体わかります。また直接相対して話すと顔も見れて、より理解を深めることができます。それが SNS だとどうしても伝えきれないものがあるような気がします。特に喜怒哀楽の表現は難しいですね。例えば怒るにも、怒り心頭の爆発するような怒り、相手を思いやる静かな怒り、アホかって軽くいなす怒り、まあいろんな怒りがありますよね。これを相手に理解をしてもらおうとすると、前後の文面を考えて入力して、足らないものは、絵文字をつけて、なんかまどろっかしく、そのうち怒りも収まり、まあいいかとなると相手には何にも伝わらないことになったりします。何をしているんだかっていうようなことをね、書かれてますけれどもね。まあ確かに、こう会って話しするのとまた違ったり、例えば、昔は会わないといけなかった、会って話してたことがですね、郵便っていうツールができてくると、はいはい、今度は手紙だと、伝わらないよねっていうふうなことを言ってたかもしれませんしね、
はい、
だからまあ時代時代に、まあ、こんな問題が出てくるのかもしれませんけれどもね。
なんか手紙は自分とかこう文字ね、
そう
ね、書くでしょう。だからその文字のそのなんていうんですかね、柔らかみみたいなのがあるんですけども、
ね、
SNS のそのメールとかのその文字っていうのは、まあ、それは文字の大きさとかね、文字のなんていうんですかね、本当は変えれますけども、マスさんがおっしゃった通り、こう発信側と受け取り側でね、なんとなくこう微妙な伝わり方するときありますよね。
そうですね、まあ、昔はそれこそ着物着てた時代は誰かがこう伝えてたんだけれども、まあ、それを今度はこの郵便屋さんが伝えるようになると、
はいはい、
顔色も伝わらないで分かんない、ポストにポンと入ってるだけっていう風になるかもしれませんしね。はい、まあ、LINE とかもね、まあ、短く話し言葉になるからどうしてもしょうがないのかもしれませんけれどもね、
はい、
さて1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けて、およそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気、今の期間は、冬という文字が出てきております。立冬ですね。そして12月6日まではもう小雪という、もう本当に雪という文字が出てくるんですけれどもね、まあ、師走にかかるこの時期は日差しが陰り、紅葉も散り始める時期、すごい寂しい感じですね。日によっては木枯らしが身に染みますね。そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今は金銭花咲くという時期ですね。ここでいう金銙花とは、春に咲く金銭花ではなく水仙のことを指すそうですね。水仙わかりますか。
はい、
ね、この、中のね、この水仙に中に黄色い花びらがあるの分かりますか。ありますよね。あれはね、金の杯のことなんですって。6枚の花びらの真ん中に黄色い冠のようなね、副花冠 を持つ水仙のことなんですって、
うんうんうん、
で、雪の中でも咲くということでね、雪中花という別名もあるそうですね。
お、
はい、それで、例えばね、あのギリシャ神話で、湖に映った自分の姿を見てナルシスって聞いたことないですか？ナルキス、
ね、はいはい、
そのギリシャ神話で、
うん、
でそあんまりずっとその自分の美しさを見てるばっかりに一輪の花になってしまうという話なんですけど、その花が水仙だそうなんですよね。
あ、なるほど、
ね、面白い。だからその学名は、水仙の学名はナルキソスっていうんですって。ナルシストのナルキス。
あ、なるほど、
っていうそうですよ。
はいはいはい、
はい、今日はですね、うん、ちょっと前半が長くなってしまいましたけども、忙しいあまりにね、時間がない時間がないという話なんですけれども、
はい、
こんなに時間が早く過ぎるのはおかしいなと思って、
うん、
でよくよく考えると昔ね、時間は存在しないっていう本を読んだんですよ。カルロ・ロベッリさんっていう方の著作なんですけれども、
時間は存在しない、
はい、2019年の NHK 出版からなんですが、うん、このカルロ・ロベッリさんっていうのは理論物理学者として量子重力理論の研究をされている、うんうん、もう ここまでで難しそうでしょうで一般的にも多くの著作を持つ人気作家なんですが、やはりこの、量子物理論からの時間というふうなことを書かれている本で、はい、これにこれね、これだけのじゃないんですけれどもね、うん、今日はその時間についてのお話をしてみようかなと思っております。ラブフォーシングス、この後は、腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで、おすすめ楽曲、そして、番組後半ではね、時間って本当に平等なんかなっていうふうなお話をしたいと思います。素敵な30分を。ラブフォーシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、運動すればいいことがいっぱいというお話なんですけども、
はい、
やっぱり健康にね、欠かせないのがやっぱり運動。私が非常に自分自身運動不足でですね、こんなお話するのあれなんですけど、やっぱり運動すればですね、体にいいというのは皆さん分かってると思うんですけどね、
はい、
もういいことがいっぱいなんです。例えば若々しくなるとかね、うん、それから肩こりとかね、腰痛も実は軽い運動で治ります、
はい、
でまたですね、緑内障とか白内障とか、うん、ドライアイなりにくい運動すれば、
うん、
で癌もですね、実は運動することによってですね、はい、なりにくくなるという研究レポートもありましてね。
なるほど。
で何と言いましてもね、私は年とともに、物忘れが激しくなるんですけども、はい、運動することによってね、やっぱり物忘れとかも減ってくるらしいですよ。で気持ちも前向きになる。ですから皆さんね、はい、軽い運動、後ほど言いますけどね、毎日日々心がけていただくと本当に体健康に良くなりますんでね、
はい、
ぜひ軽い運動を心がけたいと思うんですけど、まずですね、体を動かすとね、脳とこの筋肉の血流がこう皆さん増えるから、脳がね活性化するんですよね。ですから認知症の予防になったりするということが分かってきまして、まず先ほど言いましたようにね、いろんな病気も予防できます。免疫力も上がりますんでね、
はい、
ぜひ日頃からですね、軽い運動を心がけていただきたいんです。今日はおすすめのお金をかけずにですね、ゼロ円運動ということで、
はい、
2、3点、皆さん日頃できる運動をお話したいんですけど、まず歩くことですね。なんと言いましてもね、
そうですね、
で、
う
ん、大体ね、歩くのもね、散歩するときに、普通にこう、3分間普通に歩くのと、3分間ね、早歩きする。
うん、
これでですね、非常に体の心もですね、リフレッシュできますんで、
はい、
3分間か、普通に歩いて、また3分ぐらいで早歩きしてみてください。
はい、
これがまず1点目。
はい、
それからですね、これはもう家の中でできます。片足立ち。これをですね、まあ、時間はもうその皆さんにお任せしますけど、右足でね、
はい、
片足立ちして、で、また今度左足で片足立ち、
はい、
というのをですね、ぜひ、運動としてね、
はい、
日頃やっていただきたいのと、もう一つ、最近、よく言われてます、スクワット。
はい、
これもですね、 できましたらね、3セットぐらいね、スクワットを、やり方大体皆さんご存知だと思いますけども、
3セットっていうのは何回を3セットですか？
今から申し上げようと思ったんですけども、大体ね、この20秒ぐらいね、
はい、
このスクワットを3セットぐらいしてほしいんですよね。
回数じゃなくて秒数なんですね。
20秒ぐらいの1セットにして、毎回ちょっと少し休憩して、また、20秒ぐらいね、スクワットしていただくということで、ぜひ皆さん、まず歩くこと、それから家の中で片足立ちとかスクワットでですね、
はい、
運動不足解消できますんでね、
はい、
もう体動かすことに、先ほど言いましたいいことがいっぱいありますんで、ぜひ日頃から心がけていただきたいと思います。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラップをオーシングス。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのは、今回ね、11月10日のイベントで作曲しましたミュージカルのね、曲のレクイエムという曲です。これに歌が入っておりまして、2回出てくるんですけども、1回目はね、まあ、いろんな歌詞がついてるんですが、2回目はね、キリエ・エレイソンっていう、歌詞をつけてね、
はい
はい、それを当て込んで、歌ってもらいました。とてもなんかこう本当にレクイエムのように作ったので、なんていうかな、こう伊藤静香さんという、ね、歌手の方を歌ってくださったんですけど、はい、とても、ね、綺麗な美しい声で、
ね、はい、よかったです。
あ、そうですか、
ね、
はい、まあ、そんなこんなで、ね、レクイエム聞いていただきました。今日はですね、時間というのは存在しないという、ね、お話から、まあ、時間ってなんでこんな平等じゃないのかなっていう話をしてたんですけれども、まあね、この時間は先存在しない、カルロ・ロベリさんの著作の中に書いてあったのはですね、はい、山に住んでる人と平地に住んでる人には時間が違うんですって。過ぎる時間が、山の方が早く、平地の方はゆっくり進む、まあ、これ考えたらちょっとやっぱり山の方が高いですから、
うんうんうん、
こう地球回る時間がほらちょっと長いじゃないですか、うん、軌道が、はいはいはい、だからかなっていうふうに考えたんですけど、まあいろいろとこう東京大学の研究チームが、研究したそうなんですけども、スカイツリーの上と地上とではどれぐらい違うかっていうふうなこともしたそうなんですよ。
すごい興味深い話ですね。
そうなんです。でもこれね、これ書いたんですけどね、原稿ね、
はい、
ところがこれをね説明したらね3日ぐらいかかるんです。もうめっちゃ難しいんです。量子物理論になるのでね。
だけど普通ね、はい、時間っていうのはこう平等やとか言いますけど、
でしょう、
全然その
違うんですよ。
違うんですね。
時間が、まあ、ここに、まあ、ざっくり説明すると、ここはもう今日話しそうなかったんですけど、量子物理論で言うと、もう要するに全部粒子だと、すべてものは、うん、ここにある私たち見えているものも時間も全部粒子でできているものなのでっていうふうなことなんですけどね。だから、まあそういう物理的なものはないと、も、う、の、ん、は何もなく、時間ももちろんないと、
うん、
で、今の出来事の積み重ねがこの世の中だっていうふうな、まあ、結論から言えばそういう話なんですよ、この本はね、うん、まあ、そういう本とか、あとね、苫米地秀人さん、ちょっと私は大好きな先生なんですけれども、
はい、
その苫米さんの、お話の中では、時間は未来から過去に流れているという考え方、ほうほうほうほう、 これはアビダルマ仏法っていうのがあるんですけど、釈迦のね、死後に100年から数百年の間にこう分裂してできた仏法なんですけれども、時間は未来から現在へ、さらに過去へと流れているっていうふうにされてるんですね。
あ、なんか興味深い話ですね。そうなんです、
まあ、例えば、想像してくださいね。川の真ん中に上流を向いて立ってます、すると上流から赤いボールが流れてくるんですよ、
はいはい、
でそれを取るも取らないも、あなた次第ですけど、まあ、取らないことを選びました、そしたらまた流れていっちゃいますよね、赤いボール、
はいはい、
で次青いボールが流れてきました、この場合赤いボールは取らなかったことと青いボールが流れてきたことの間には何の因果関係もないと。難しいでしょ。
難しいですね、
まあ、上流にいる誰かが最初に赤いボールを流して次に青いボールを流した、ただそれだけのことですと、過去は未来に何の影響も与えてないんですっていうことなんです。
なるほど。
そうなんですよ。だから未来から過去に流れてると。難しいけども、だから要するに過去っていうのは今の思いから今の自分の行動によって変わるっていうふうな考え方なんですね。
へ、
ちょっと難しいでしょ。でも確かにあのジョスさんがいつも言ってる経験が全てやっていうのはことにとか、何か物事は積み重ねでっていうことを考えるとね、どうでしょうね。
なるほど、そういう考え方っていうのはまたいい刺激
で刺激でしょ。でもう一つだけ言わせてもらうと、江戸時代のね、時間っていうのが実は今と違ったんですって。というのは、江戸時代の時間の読み方っていうのは太陽の動きに合わせた不定時法という読み方 で、
はい、
で太陽の時間違う、昔の江戸時代の時計と今の時計は違うんですよ、実は。
時計が違う、
はい、違うんです、西洋時計っていうんですよ、私たちが今見てる時計っていう、はいはい、それは針が左から右へ動きますよね、で文字盤そのままですよね、
はい、
だけども、和時計っていうのは文字盤が 右から左手に文字盤が動くんです。
文字盤が動く、
未来から過去へ移り変わるように見えるそうなんですよ、要するに。
なるほど。
おかしいでしょ。ってことはこれは考え方の違いで、西洋的な考え方っていうのは過去に原因があり今があるという考え方なんです。過去原因説なんです。西洋からの考え方が輸入されて、でも、日本の考え方っていうのは違うんですって。未来原因説っていうのが日本の考え方だったそうなんです。すごいでしょ。
すごい話ですね。
まあ、江戸時代の時計を見るとちょっとやっぱりなんか
江戸時代の時計、どんなんですかね、は
い、
ちょっと
和時計っていうんですけど、
はい、
今もありますよ。見たことないですか。デパートのね、
はい、
なんかそういう和時計のなんか昔に私見たんですよ。
あ、なるほど。
その和時計店やったかな。
ほうほうほう。
なんかそういう昔の時計をその時にあれと思ったんですよね、私も。おかしいなと思って。ってことは文字盤が動く。
なるほど、
はい。まあ、それは考え方がその時に違うっていうようなことは、ちらっと聞いたことあったんですが、要するに明治維新以降、はい、やはり西洋の文化っていうのがすごく日本に入ってきて、で元々だったその日本人の考え方っていうのはすごくこう西洋に感化されてしまっているというか、そういうことがあると思うんですね。もう私たちが今当たり前だと思っていることは実はそうではなかったのではないかなと思っております。
今時計っていうかデジタル時計がありますね、多いじゃないですか。そしたらデジタル時計っていうのはどうなんかなって。
あれはもう言ったら要するに過去から未来ですよね、あれもね。でもそういう過去、確かにね、私友達にね、
はい、
忘年会してた時かな、まあ、過去のこんなことが嫌であんなことが嫌でね、いまだにもそれを思い出すとチクチクするって言ったら、何言ってんのって言って、もう過去のことっていうのは変わるって言うんですよ。
あ、なるほど。
言ってたでしょ、この間。だからその例えばいじめられたとかね、
はい、
そういうことも
変わる。
変わる。だからいじめられたからその高校の同級生って会うの嫌やってもし仮に言ったとしたら、それはみんな思ってること違うと。自分がすごい頑張って、なんていうかな、すごい仕事を頑張ってね、自分が自信を持つ人になってたら、周りはそんなことは すっかり忘れて、
なるほど、
うん、違う過去になってると、
うんうん、
確かになと思って思うことがあるんですね。だからやはり未来から流れてきてるんやな、
なるほど、
と私は思うようにしようと思うんですが、どうですよね、ジョスさん。
確かにその時間っていうのはみんなも先ほど言いました、ね、平等で、なんていうんですかね、うん、そこまであの今日のテーマまでゆっくり考えたことがなかったんですけどね。
平等じゃないです。
うん、今日の、うん、話いろいろ聞いてると、やっぱりこの時間の使い方とかね、
はい、
時間の考え方が、うん、なんかちょっと変わりましたね。
まあ、あのジョスさんがね、よくもっと時間の使い方を上手にしろって私に怒ることがありますが、
うん、
だけど私はもうこれでいいんじゃないかなと思ってるんですよ。例えばその、うん、もし仮に何かあの例えば30分でできる仕事を1時間かかったと、
うん、
私は割と早くする方なんですけども、うん、もしそういうふうなことが仮にあったとしても、それはすごく私にとっては大事な時間で、
うん、
あの1時間かけてやったにしても、例えばその必要でないところに行ったにしても、うん、それは必要なことなんじゃないかなって私は思うんですけどね、
うんうん、
どうでしょうかね。
やっぱりこうみんなその考え方ね、いろいろ考え方ありますけども、やっぱりこう一つ一つ大切にこう過ごしていく中で、その時間軸っていうのはね、うん、今日考えさせられましたですけど ね、
うん、まあ、時間の概念って本当に複雑で、
うん、
まだ知らないとこもあったりしますが、
うん、
確かにね、パッて時計見た時に1秒がむちゃくちゃ長い時ない？
あ、長い時ありますし、逆にあの短すぎてい
やいや、その1秒が1秒の針が動くのが ね、
うん、
パッて見た時にあれ1秒これちゃうやろ、3秒ぐらいやろっていう時あるんですよね。まあそういうふうに何かする錯覚なのかもしれないけれども、うん、ひょっとしたら時間って平等じゃなくて、
うん、
だって1週間めちゃくちゃ早かったんですよね。
なるほど。
そんなことなかったです
ね。ありますよ、早すぎる時と、
うん、
まあ、例えばですけどなかなか時間経たないなとかいう感覚の時あるでしょ
う。
だからやっぱりそういう今日のテーマは非常に勉強になりました ね、う
ん、まあ、あの沖縄行ったりとかね、うん、すると、ね、
ゆっくりね、時間過ぎたりする時ありますもんね、
はい、
まあ、
沖縄でね、この那覇のこの収録をしても、
うん、
家でもし仮にしたとしても、
うん、
同じ時間なのにゆったりとこう話ができたりとかね、
うん、
まあ、そういう、まあ、心の余裕の持ち方なのかもしれないけれども、うんうんうん、ね、そういうのも大事ですね。
大事ですね
ちょっと改めてそういう時間の、
はい、
まあ、あの上手に使う必要はないと思うんですよ、自分の時間やから、
うんうんうん、
だけどその、まあ、無駄なこともないやろ
う
しね、
うんうん、
と私は思うんですけど
ね。なるほど。
皆さん
未来から流れてくると、
はい、いかがでしょうかね、
はい
はい、それではラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。明日からまたね、忙しいと思いますけれども、はい、ゆったりと
ね、
はい、ゆったりと楽しんでね、
はい、
自分時間を過ごしてください、
はい、
お相手は岡本美里、
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.